杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に、国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第7部部長本田学さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
本田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はハイパーソニックエフェクトについてご教示くださいということでございます。このハイパーソニックですか、これ、いわゆる過聴域ですね、聞こえる音、これを超えた高周波のこれを含む音、これが体に有益ではないかなという、そういうお話のようですけど、まず先生、これがどういった音なのかといったあたりからご説明願いますか。
はい。私たち人間の耳っていうのは、音の周波数で言いますと 20kHz を超えると、ほぼこの音として感じることができないというふうに、言われています。しかし、実際にはですね、自然界には私たちが音として感じることのできないような高い周波数っていうのが結構満ち溢れています。一番典型的なのは、森の自然環境音で、こういうものの中にはですね、水のせせらぎの音とか、あるいは葉っぱの擦れる音で、何よりも非常に強い音源になっているのが虫の音なんですね。はい。こういう自然環境の中には、こういう人間の耳に聞こえない音っていうのが実は満ち溢れてるんですね。それからいろんな民族の音楽の楽器の演奏の中にも結構満ち溢れています。はい。
どういった楽器なんでしょうか。
はい。例えば日本の、三味線、琵琶、尺八、あと、それからインドネシアのバリ島にありますガムランといったような、様々な民族楽器、それから西洋の楽器でもですね、チェンバロとか、それからバグパイプ、あと、リュートといったようなもの、倍音を豊富に含むような楽器には、かなりたくさん含まれているんですね。
特に昔の方がそういった音をよく聞こえた、聞いたというわけではないわけですか。
ですね、これはですね、またそこのところ話し始めると少し長くなっちゃうんですけれども、いろんな文化圏でですね、そういう聞こえない音をより増強する方向に楽器が進化してきたといったような例というのはいくつも見ることができまして、典型的な例だと日本の尺八なんかそういう例になりますし、インドネシアバリ島のガムランなんかもやっぱりそういうふうになっています。ですので、実はそういう高い周波数の音が豊富に含まれていると、音がすごく感動的によく聞こえるっていったようなことなんかが私たちがやって音のこう主観評価なんかでも明らかになっていますので、昔の人なんかはですね、そういうようなことを音楽を味わう直感でですね、そういうような風に発達させてきたといったような可能性はあるのかなと思います。
どちらかと言いますと、ムード的なものもあるでしょうけど、これ音が非常にいい音になるという、そういったあたりから入ってきた話でしょうか。
はい、そうですね。もともとの研究のきっかけっていうのは、この現象を発見した大橋努先生っていうのが音楽家でもあったというところでですね。で、ご自身で曲を作曲されてたんですけれども、ちょうど LP から CD に、アナログレコードの時代から CD に移っていく時代に、同じ作品をですね、CD と LP どちらでも リリースした時にですね、アナログレコードの方はもう自分が思った通りの音になっているのに、うん、CD の方はですね、あまりにもこの音の質が悪いというふうに感じたといったようなところから、実は CD っていうのは人間の耳に聞こえない音はもう原理的に記録したり再生することができないので、そこに何か大きな違いがあるんじゃないかと、それをまあ科学的に証明していこうというようなところから、そもそもこの現象の研究は始まりました。
で、実際先生、これ検証していく過程で、はい、まあ脳ですとか脳波、その他、はい、検査あると思いますけど、はい、こういったものである程度証明されてきているわけでしょうか。
あ、そうですね。やっぱりブレイクスルーになったのは、最初は脳波のアルファ波と言われる、まあ、快適性の指標と言われるような、うん、まあ、脳波の成分ですね。うん、で、これが、高周波を含む音を聞いているときには非常に高まる。で、同じ音源から取っても、高周波をカットしてしまうと、下がってしまうというようなことが、まず分かってきました。うん、ただ、この脳波のアルファ波っていうのは、まあ、時間的に脳の変化を追いかけていく上では、とてもいい指標なんですけれども、脳のどこの部位が、その、責任部位であるかという、まあ、空間的な情報というのは非常に乏しいので、うん、私たちはその次の段階として、ポジトロン断層殺動法を用いてですね、脳の血流を調べて、で、脳波と同時計測をするというようなことで、超高周波を含む音を聞いているときには、どこが活性化するのかというようなことを調べてみました。はい。その結果、まあ、中脳とか、視床下部といったような脳の非常に深い部分が活性化するっていうことが明らかになってきたわけです。
この先生、活性化は覚醒しているような方向に働いていると考えてよろしいわけでしょうか。それとも、まあ、森に行くとこう静音になるという、はい、そっちの作用なのかな、はい。これはどちらなんでしょうか。
そうですね。アルファ波が高まるっていうことから考えると、極度な緊張状態ではない。そういうような意味では、ある程度リラックスをしている状態ではあるんだけれども、でもかといって眠くなってしまうようではなくって、ちょうどいい具合に意識清明で覚醒しているっていったような状態で、まあアルファ非常に高くなりますから、そういったような状態がちょっと近いのかなというふうに思います。ですから非常にストレスフルな場面では、ストレスを減少させているような方向に働き、で、逆にこう集中力とかを要するようなところでは、意識を鮮明に保つというようなことで覚醒度を高めるっていったような方向に働いているのかなっていうふうに考えています。
なんとかお茶とか世界に近いような感じもいたします。
そうですね。イメージは、非常にそういう、日本とか、まあ、東洋の文化圏にあるいわゆる瞑想とかメディテーションなんかの状態を、まあ、音で作り出すっていうのなんかに近いかもしれないですね。はい。
まあ、さらにそれが進んで免疫機能とか、あれ、ホルモンにも、これ、いい影響を与えていると考えてよろしいでしょうか。
はい。私たちが、まあ、実験的に証明したっていうところでは、うん、NK 細胞の活性が増強したりとか、うん、あるいはコルチゾール、アドレナリンといったような、うん、いわゆるストレスホルモンが低下するといったようなことは、これ物質レベルで、明らかになっておりますので、うん、そういったようなものが、やっぱり全身的な効果を及ぼしてくる可能性というのは十分あるのかなと思います。
血糖値の上昇も少し抑えられるようですね。
あ、はい。これは私たちがですね、2022年に発表した研究なんですけれども、OGTT をやってる BGM としてですね、まあ、通常の状態、全く音のない状態、うん、それから、高周波を含まない自然環境を流しているとき、高周波を含んだ自然環境を流しているときっていう、まあ、3つの条件で、OGTT をやってみたところですね、ピークの血糖値がですね、高周波を含んだ自然環境を流しているとですね、まあ、ピークの値で約 25% ぐらい抑えられたというような結果が、得られておりますので、まあ、そういったようなものとかっていうのは、先ほど先生おっしゃっていただいたような、少しこう、ストレスを和らげて、体の状態をリラックスさせるようなことで血糖値を抑えるっていったような効果が出てきたのかなというふうに考えております。
ただ先生、これ耳ではキャッチできない音を一体どこでキャッチしているのかも、これ、どこで知覚しているのか、はい、どう伝達していって、はい、脳のどこがこれキャッチしているのか。
そうですね。それは実は科学的には一番今大きな課題になっています。で、私たちがやった実験では、この現象っていうのは超高周波をですね、イヤホンで耳から 入れただけではこの現象は出なくてですね、スピーカーで全身に高周波を当てた時にだけ出るんですね。そういったようなことから、これはまあ体の表面がそれに反応しているっていうふうに考えられはするんですけれども、うん、私たちが知識として知っている神経系の中で振動核というものになっているような受容体というのは、せいぜい数百ヘルツぐらいまでしかまあ反応しないということが分かっています。したがって、まあ、キッチンの神経系のメカニズムではなくって、何らかの未知のメカニズムが働いているんではないか。まあそういうようなものの中で、まあ私たちが今、こう研究を進めていく上での、科学的な作業仮説としては、何らかのメカノレセプターという、非常に高い周波数を細胞の中に伝達するような、受容体というのがいくつか知られておりますので、うん、そういったようなものが、まあ、こう、働くことによってですね、で、間接的に神経系の方に何らかのシグナルを送っている可能性というのが強いんじゃないかな、というようなことを、まあ、一応作業仮説として立てて研究を進めているところです。
うんまあそういったもので医療面での応用といったもの、まあこれ当然考えられますですね。
はい、そうですね。そういう、まあ、情報環境がもたらすようなストレスが悪影響を及ぼすような様々なメタボリックシンドローム。あと、それからやっぱり、報酬系を活性化するんですね。この現象っていうのは。ですので、報酬系の活性が、まあ、落ちることによって引き起こされているような、例えば、うつ病ですとか、あるいは、依存症なんかに対しても、やっぱりターゲットになると思いますし、あと、それから、認知症の、行動心理症状ですね。報酬系の活性が落ちることによって、非常に不安感が高まるような状態っていうのが背景にあると考えられてますので、そういったような、疾患といったようなものに対する、まあ、環境面からのアプローチ、特に情報環境面からのアプローチ、といったようなものが、まあ、考えられるのかなっていうふうに、思っておりまして、そういう臨床研究を今進めているところです。
楽しみですが、最後に先生、これやはり注意点といったものもやはりあるかとは思いますが、はい、これいかがでしょうか。
はい。私たちが非常に気をつけているのは、やっぱり自然界に存在しないような、人工音ですね。人工的な音、モスキート音とかっていったようなものもありますけれども、そういったような、自然界に存在しないような音については、安全性が担保されていないので、こういったようなものを、使うというようなことについては、やっぱり十分に安全性を検討した上でやらないといけないんじゃないかと。いうようなことで、まあ私たちは自然環境を使用しております。
まあ悪用されないようにというところです
ね。そうですね。おっしゃる通りです。
どうも先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は、国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第7部部長、本田学さん。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山之内俊一さんでした。それではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。